7、9月会議議案審査。9月会議、寒川町のこんなことが決まりました。9月会議会議期間、8月26日から9月24日。9月会議の議案は、町長提出議案17件、委員会提出議案1件、議員提出議案2件、今号ではこの中から5つをピックアップ。なお、議案の会議録については、11月下旬にホームページに公開します。議案第39号、ピックアップ1、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種にかかる予算を計上しました。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に向けた事業費を追加するものです。こんな質問がありました。質問、予算計上した主な内容は、答え、コールセンターに対する委託料、医師等に対する休日等時間外加算料、新しく設置する集団接種会場への医師派遣に対する委託料、駐車場の整理員の委託料、現在の集団接種会場の撤去費などの委託料になります。質問、これまでの集団接種会場での業務運営から変更される点は、答え、集団接種会場を町健康管理センターへ変更するとともに、実施日が土曜日と日曜日になります。会場内での接種スペースも変わるので、手順を検討しています。議案第44号、議案第45号、ピックアップ2、教育委員会委員等が決まりました。教育委員会委員、人権擁護委員の任期満了により、次の委員を同意適任としました。委員が決まりました。教育委員会委員、小川雅子氏、任期4年、令和3年10月5日から令和7年10月4日まで。人権擁護委員、大月純子氏、任期3年、令和4年1月1日から令和6年12月31日まで。議案第46号、ピックアップ3、一般職の職員の給与に関する条例を改正します。管理職手当の支給を受ける職員が、臨時または緊急の必要、その他の公務の運営の必要により、休日等に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給できるよう改正するものです。こんな質問がありました。質問、改正に至った経緯は、答え、一昨年の台風の対応や、昨年から続く新型コロナウイルス感染症の対応など、管理職員における本来の勤務時間の延長上に勤務が増えてきたことに伴い、国に倣って制度を導入することとしました。質問、現在の対応状況や今後の制度の運用は、答え、現在は手当がないため、休日等の振り替えで対応しています。改正後は本人の意向も踏まえ、手当の支給にも対応していきます。議案第55号、ピックアップ4、寒川町中小企業事業継続緊急支援給付金第4弾の給付を行います。緊急事態宣言の影響を受け、事業に支障が生じている町内の中小企業、個人事業者、農業者を含むを対象として、事業継続のための緊急支援として給付金を支給するものです。こんな質問がありました。質問、給付金の狙いは、答え、緊急事態宣言に伴う国や県の給付金などの対象とならないすべての中小企業者等を支援していくことです。質問、 国の緊急事態宣言に合わせ、今後もその都度給付金事業を実施していくのか。答え、具体的な経済支援施策は未定ですが、各関係団体のニーズを踏まえ、コロナ禍という状況で前向きに事業活動を行えるような施策の実現を目指していきたいと考えています。寒川町新型コロナウイルス感染症対策方針第7弾、感染症拡大防止対策、広域連携によるワクチン接種機会の拡大、ワクチン接種優先枠の創設、町内保育所等への登園自粛に伴う保育料の返還等、町内小中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料の公費負担、緊急経済対策、寒川町事業継続緊急支援給付金第4弾の給付、意見書案第1号2号ピックアップ後、意見書2件を国に提出しました。出産育児一時金の増額を求める意見書、要望内容、出産にかかる費用が年々増加し、全国的にも出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっているため、国に対し出産育児一時金の増額を求める意見書を提出しました。中華人民共和国による人権侵害問題の解決を促し、日本政府に必要措置を講ずることを求める意見書、要望内容、中華人民共和国政府による新疆ウイグル自治区、チベット自治区等の少数民族に対する人権侵害が国際的に問題となる中で、国に対し必要措置を講ずるための意見書を提出しました。